広報浦添平成26年10月号は体育の日、浦添ハンドボール特集、戦争のない平和な世界を願って、介護予防2014、認知症について知ろう、沖縄県知事選挙など24ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙は全国制覇を果たした上森小女子ハンドボールクラブです。声の広報10月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成26年8月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,980人、括弧プラス130人、閉じ、男55,721人、括弧プラス78人、閉じ、女58,259人、括弧プラス52人、閉じ、世帯数46,660世帯、括弧プラス109、閉じ。2から3ページ、体育の日、浦添ハンドボール特集。4から5ページ、戦争のない平和な世界を願って。6から7ページ、介護予防月間2014。8ページ、認知症について知ろう。9ページ、沖縄県知事選挙。10から11ページ、中ゆくい。12ページ、はいさいこちら市長室。浦添仮面のあんな話やこんな話。13ページ、マーリーの物語、テダコスタジオ。スタジオは、スペロ、S、大文字で STUDIO。14から15ページ、ちむどんどん施設情報。16から19ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。21から23ページ、お知らせ、募集コーナー。24ページ、放浪の天才画家、山下清志展。平成26年度、浦添市立図書館、読書講演会。浦添のハンドボール。ハンドボールスナップ写真が3点あります。その他に、輝く手だこ市民賞をいただいた、港川中学校、上森小学校、江南高校の生徒の集団写真が、それぞれあります。10月第2月曜日は体育の日です。浦添運動公園を拠点として体育施設が充実している本市では、日常生活において継続的にスポーツ、レクレーションを実践する市民が増えてきています。浦添市のスポーツといえばハンドボール。ハンドボール王国浦添として、歴史や伝統を築き続ける本市は、今年の夏も数々の素晴らしい成績を残しました。小、中、高で全国の頂点に。まず8月3日に京都府で行われたハンドボールの全国小学生大会で上森小女子ハンドボールクラブが全国優勝を果たしました。10年ぶり4度目の快挙です。8月20日に愛媛県で行われた全国中学校体育大会決勝戦では、港川中学校と上森中学校が対戦。浦添勢同士の対決は全国に圧倒的な浦添の強さを示しました。接戦の末、港川中が全国初優勝を成し遂げました。また、8月7日に行われた全国高校総合体育大会では、本市出身の選手が多く所属する江南高校男子ハンドボール部が全国優勝を果たしました。この優勝で春の全国高校選抜大会に続いての春夏連覇という偉業も達成しました。さらには8月23日に岩手県で行われた日韓中ジュニア交流競技会にて、浦添高校3年の富本のぞみさんが高校日本代表選手として選出されました。市、県を飛び越え国の代表として素晴らしい活躍を見せました。プロの世界でも大活躍。浦 浦添市民のハンドボールにおける活躍は学生だけにはとどまりません。2007年には沖縄を拠点とするプロハンドボールチーム琉球コラソンが誕生。このチームは事務所を浦添に構え、チームに所属する県出身選手9人全員が本市出身であるなど、浦添と強い縁で結ばれています。本市出身の選手がプロで切磋琢磨している様子は子供たちにも夢を与えています。浦添市の誇り。1981年に上森中学校男子ハンドボール部が全国優勝を果たしてから、浦添市の小中高含めた全国優勝総数は58回を数えます。この活躍は市のみならず沖縄県の児童生徒に夢と希望を与え、市民の誇りになっています。選手インタビュー。選手5人でそれぞれ顔写真があります。上森小女子ハンドボールクラブ6年、田場小春。夢は世界で戦うこと。小学校4年生の時から全国優勝を夢見て一生懸命練習を頑張ってきた。体が相手と激しくぶつかるディフェンス練習やずっとダッシュして走る走行練習はとてもきつかった。どんな時でもチームのメンバーと声を掛け合うことを忘れなかった。みんなで作ったチームワークや思いやりがあったから優勝できたと思う。6年生で初めて優勝して努力したら夢は叶うと思った。優勝して沖縄に帰るとたくさんの人がおめでとうと言ってくれた。嬉しかった。これからも練習を頑張って日本代表になり、上森小のみんなと世界で戦いたい。港川中女子ハンドボール部3年、マザアスカさん。コートの外に勝負あり。県大会、九州大会と常に決勝で対戦してきた同じ沖縄、そして同じ浦添の上森中と全国の決戦でも戦えたことはとても嬉しかった。九州大会で上森中に負けた後、全国大会に向けて中学校3年間で最も気合の入った練習をチーム一丸となって取り組んだ。コートの外に勝負あり。これは監督の神谷佳代子先生に常日頃から言われていた言葉。大事なのはコートの外。つまり学業面や生活面での努力を惜しまない人こそが、コートの中で最も成長すると教えられてきた。毎朝の清掃や挨拶の心がけを積み重ねることが私たちのプレーの基本を作っている。これからも応援してくれる人たちに感謝しながら、浦添のハンドボールをもっと周りに伝えていきたい。江南高校男子ハンドボール部3年、下地俊樹、浦添中出身。日本一のチームワークが導いた優勝。私たち江南高校男子ハンドボール部は全国に比べて平均身長が低く、体も小さい。だからこそ瞬間的に攻防ができるよう、プレー中のアイコンタクトを大事にし、プレーのスピードを上げるなどの技術面に力を入れた。選手同士にコミュニケーション力を磨いたことで、チームワークがさらに向上した。この強いチームワークがあったからこそ、全国制覇できたと思う。全国総体の決勝戦には、沖縄からたくさんの人が神奈川県まで応援に駆けつけてくれた。応援してくれる人が一人でも増えることが、チームの一番の力になる。関わってくれた人たちに感謝しながら、後輩たちにハンドボールの楽しさを伝えられるよう、これからも頑張っていきたい。浦添高校女子ハンドボール部3年、富本のぞみ、浦添中出身。日本代表の経験を浦添に。小学校3年生からハンドボールをしているが、日本代表に選ばれたことは正直思ってもいなかった。県外の高校生選手と一緒に練習をしたり、試合に出場して身体の大きさの違いやメンタルの強さの違いを感じた。県内選手とは違うプレーの強さにどう追いついていくかに苦戦した。さらに中国、韓国の高校代表と戦って世界の壁を実感した。高校日本代表を経験して学んだことを浦添高校で活かして、 10月にある高校最後の大会、国体で十分に力を発揮したい。浦添は小学生の早い時期からハンドボールに触れることのできる環境が整っている。そこから中学、高校と継続して積み重ねた努力が浦添のハンドボールの強みであると思う。琉球コラソン、田原亮さん、浦西中出身。浦添の子供たちへ。小学校2年生の時に兄に憧れてハンドボールを始めた。今年で19年目になる。小中高と続ける中で、この競技で一番になると決意し、プロの選手を目指した。今その決意は、琉球コラソンで日本一になることに変化している。子供たちが憧れるプレーができるチームに成長して、沖縄のハンドボールをさらに盛り上げていきたい。浦添は良い指導者や、全国で結果を残してきた素晴らしい先輩たちに恵まれた環境。その中で努力すればさらに強くなれる。もっと成長したいのなら、人一倍負けず嫌いになり、人一倍練習することが大事だ。常に一番になることを考える。先輩たちのプレーを研究し、自分のプレースタイルを確立してほしい。平成26年度、浦添市中学生平和交流事業、戦争のない平和な世界を願って、平和記念像を前にお祈りをしている交流団の写真があります。本市では昭和61年に平和都市宣言、平成8年に核兵器廃絶宣言を制定しており、この精神をさらに高めるために、平成8年度から中学生平和交流団を長崎市へ派遣しています。この事業では、県内外での平和学習を通して、未来を担う中学生が戦争の悲惨さ、平和の尊さを学び、次世代へと伝えていくことを目的としています。今回で19回目となる今年度は、昨年度に引き続き長崎市を訪問し、全国から参加した小中学生と交流を深めながら意見交換をしました。問い合わせ、国際交流課、電話 876-1234、内線 2611。事前研修、浦添沖縄戦を知る。事前研修では沖縄戦についてのビデオ学習や各戦績巡りを行いました。また、とどろきの号、つづるちがまでは実際に号の中に入り、懐中電灯を消灯して暗闇を体験しました。避難民たちがどのような気持ちで、がま、号に身を潜めていたのかを想像しながら、沖縄戦の恐ろしさを体験しました。写真が1点あります。本研修、青少年ピースフォーラム、8月8日9日には全国から集まった小中学生や高校生らと被爆の実相を学び、平和の尊さについて考えました。フォーラムではグループに分かれて積極的な意見交換が行われ、平和な世界を作っていくために届けよう、平和の思いを私からをテーマに平和宣言文を作成しました。ピースフォーラム交流会。交流会では全国の皆さんの前で、エイサーを披露しました。会場中にパーランクーが響き渡り、みんなで盛り上がりました。写真が3点あります。平和記念式典、被爆69周年となった今回の式典では、国内外から多くの方が参列し、核兵器廃絶、恒久平和を願うとともに、原爆の犠牲となられた方々のご冥福をお祈りしました。また原爆落下中心地と平和記念像前で平和集会を開き、自分たちで作成した平和のメッセージを朗読しました。恵みの丘長崎原爆ホーム、被爆体験講話交流会。長瀬和子さんから被爆体験を聞きました。7歳の時、原爆で家族を亡くした悲しい体験や、焼け野原となった原爆投下時の悲惨な様子など、戦争の恐ろしさを語っていただきました。施設入所者との交流会では、交流団が披露したエイサーにアンコールの声も上がりました。長瀬和子さんの写真と、交流会の写真が2点あります。 事後研修、浦添沖縄戦を学んだ事前研修や長崎での本研修を振り返り、学習の成果を市長に報告するとともに、一人一人にピースメッセンジャーとして認定証が交付されました。交流団の皆さんと市長を共にした写真があります。宮崎県日向市との交流会、太平洋戦争中に浦添国民学校、現在の浦添小学校の疎開先であった日向市から中学生平和交流団が来市し、8月20日に交流会を開催しました。交流会では疎開体験者を交えてのグループワークを行い、当時の疎開生活の話を聞き、疎開について学びました。交流団員の感想、交流団員10名の感想です。それぞれ写真があります。浦添中、伊波空、沖縄戦や長崎の原爆の悲惨さを改めて学び、平和の大切さを実感した。戦争や原爆体験者の話を聞き、自分自身も平和について考える良い機会になった。みんなが作り上げてきた平和は、一人一人が手を取り合って守っていかなければならないと思った。浦添中、石原恵美、戦争は絶対に起こしてはならないことだと改めて実感した。戦争についての話を聞いたり、資料を見たこと、今回学んだことを次世代へ伝えていき、平和な世界を目指していきたい。中西中、我那覇隆則副班長、原爆について深く知ることができた。被爆者の話や実際の写真など、原爆はとても悲しく辛いことだと分かった。他県の人たちとの意見交換などで学びある4日間だった。このことを忘れず、もっと平和を広げていきたい。中西中、宮城歩美、今回見聞きしたことや感じたことから自分の視野が広がり、平和に対する考えが深まった。平和を発信するために自分の意見をはっきりさせて伝えていくことが必要だと思う。上森中、キャン・アユマ、戦争がどれだけ悲惨なものかを知った。沖縄だけでなく長崎のこともたくさん学んだ。原爆のことをたくさん教えてもらい、悲しいことだと感じた。これから戦争を絶対にやらないようにしていきたい。上森中、仲間夢野、長崎では原爆のことについて学んだ。被爆者の話を聞いたときはとても心が痛くなった。このようなことを風化させないよう、私たちが次世代へとつなげていこうと思う。港川中、新田光、戦争の悲惨さを学ぶことができ、沖縄の地上戦だけではなく長崎、広島の原子爆弾のことも次の世代に伝えていきたいと思った。戦争体験者にも多くの人に自分の体験を語り継いでほしいと思う。港川中、時志由衣班長、平和交流団に参加して学んだことは原爆の恐ろしさと残酷さである。研修で学んだことを多くの人に広めて、少しでも核兵器廃絶と世界に貢献していきたい。中西中、あぜ町大使、原爆の恐ろしさ、平和の大切さを学び、戦争は二度と繰り返してはいけないと思った。僕たちは次世代にも過去にあった記憶を伝えなければならない義務がある。少しでもこの世界から戦争がなくなるように、まず身近なところから平和と戦争について伝えていきたい。浦西中、ガベマナミ、辛く悲しい記憶を思い出して話をしてくれた被爆者の方たちの思いを無駄にはせず、沖縄で学んだこと、長崎で学んだことを、もう二度と戦争を繰り返さないように周りの人たちにも伝えていきたい。
6ページ、7ページ、特集、介護予防月間2014、予約問い合わせ、市役所地域支援課、内線3531より3533。詩細なことがきっかけで介護が必要な状況に。 年を重ねていくと体のあちこちの機能が低下していきます。これはどうしても避けられないことです。しかしそれを理由にこれまで行ってきたことをやめたり、新たにチャレンジすることを諦めてはいないでしょうか。A さんの場合、A さんは入れ歯の噛み合わせが悪くなり、本来好きだった食べ物が食べられなくなったり、食事をとること、体が辛く感じるようになりました。そして食欲もだんだん低下し、気分もうつうつとしてきました。そうなると外出することや家の中のことをすることも億劫になってしまいました。食も細くなり、家事や外出を避けたため、体を動かす機会が減り、体力が落ちてしまいました。そのため、少しの段差でつまずくようになり、歩くことに不安を感じてしまい、さらに動くことを抑えてしまいました。A さんは次第に家に閉じこもりがちになりました。また、外からの刺激もないため、物忘れもひどくなり、次第に身の回りのことをするにも、手助けが必要な状況になってしまいました。最終的に介護保険の申請という形になりましたが、ここまでに至った原因は何だったでしょうか。そうです。入れ歯の噛み合わせの不調というありふれたことがきっかけでした。このように被災なことを契機に介護が必要な状況になることがお分かりいただけたかと思います。10月は介護予防月間。介護予防の対象となる高齢者は、すでに心身の機能や生活機能の低下を経験しており、しかも自分の機能が改善するはずはない、といった誤解や諦めを抱いている方、うつ状態などのために意欲が低下している方も少なくありません。人の体は不思議なもので、たとえ90歳以上であっても、活発に体を動かせば運動の機能は向上すると言われています。そこで浦添市では、利用者の意欲の程度とその背景を配慮した上で、積極的な働きかけを行う介護予防事業を実施しております。また、介護予防に関する知識の普及、啓発を強化するため、様々なイベントを開催しております。インタビュー、長渕悦子氏、健康運動指導士。参加者が継続できるように楽しく笑いがあるレッスン、筋トレなどの介護予防をすることにより、日々の生活がより楽になります。また、体の質が向上し、メンタルのモチベーションが上がります。介護予防事業の中で私が一番心がけていることは、楽しく笑いがあるレッスンです。なぜなら、介護予防において重要なことは継続性だからです。継続してレッスンを行うためには、参加者が自ら意欲が湧き、自主的になるようなプログラムを提供しなければなりません。そうすることで、レッスンが日々の生活において楽しみの一つとなり、同時に参加者が周りの新しい方々を誘ってくるなど、参加へのきっかけにもなります。40代から自主的に運動を。介護が必要にならないためにも、40代から少しずつでも自主的に運動を行っていくことが必要だと思います。沖縄においては、他府県と比較すると食生活の違いからお年寄りのメタボリックシンドロームが多い傾向にあります。メタボリックシンドロームは食べ過ぎや運動不足などこれまでの悪い生活習慣の積み重ねによって引き起こされるものです。ですから早めに生活習慣を改善することが大切です。介護予防という言葉から高齢者の話だと思いがちですが、介護予防以前から体づくりをしていくと、今後浦添市はより良くなると思います。そのためには広報浦添やホームページなどを活用して、 いかに介護予防が必要であり、介護予防以前から運動を行っていくことが大切なのかを、市民へさらに周知していくことが必要ではないかと感じています。各種イベント紹介。介護予防月間特別企画1。なるほど、そうだったのか。認知症。認知症について少しでも知りたいという方、この機会にぜひご参加ください。最後には個別で相談できるブースも用意しています。日時、10月15日水曜、14時から16時、場所、市役所9階講堂、費用、無料、講師、浦添市認知症キャラバンメイト連絡会。介護予防月間特別企画2、歴史探索しながらウォーキング。歴史に興味のある方、有酸素運動をしながら認知症予防に取り組みましょう。日時、10月24日金曜、10時、出発から12時、解散予定。集合場所、浦添ヨードレ館。対象、市内在住の65歳以上の方。費用、無料。定員20人、要予約。講師、浦添歴史ガイド友の会、浦添市健康ウォーキング協会。脳を鍛える教室、全2階。浦添市では毎年脳を鍛える教室、約8回コースを2カ所の自治会で開催しています。この教室では、現在のあなたの認知機能のチェックと、脳を鍛える秘訣を学ぶことができます。その簡略版2回コースをぜひ体験してみませんか？第1回、テーマ、5コグテストで認知機能をチェック。日時、10月22日水曜、14時から15時30分。第2回、テーマ、脳を鍛える秘訣。日時、10月29日水曜、14時から15時30分。共通、場所、市役所9階講堂、対象、市内在住の65歳以上の方、費用、無料。定員30人、要予約。両日参加できる方を優先しますので、ご了承ください。お口は全身の健康のもと。この講座では、お口の働きを改善するために、口話やゲーム、健康、健やかな口、体操など楽しみながらお口を鍛えるヒントが盛りたくさんです。今回の講座では、浦添市港川にある沖縄歯科衛生士学校の実習生が行います。日時、10月21日火曜、13時より15時。場所、市役所9階講堂、対象、市内在住の65歳以上の方、費用、無料、その他、個別指導を希望される方は、事前予約が必要になります。定員、個別指導希望者のみ限定6人、要予約。ピラティス体操体験会。ピラティス体操は、インナーマッスルを鍛えて姿勢美男美女を目指します。尿漏れや腰痛、膝、膝痛改善に効果的です。日時10月16日木曜12時15分より12時45分。場所市役所1階ロビー。費用無料。ロコモ測定会。今現在のあなたの運動器の状態を知ってみませんか？簡単にチェックができます。日時、10月23日木曜、10時30分より11時45分、13時30分より15時。場所、市役所1階ロビー。費用、無料。骨密度測定。骨密度測定の結果をもとに、保健師、栄養士が骨粗鬆、 骨密度測定の結果をもとに、保健師・栄養士が骨粗しょう症予防のための個別相談を行います。日時、10月8日水曜、10時30分より11時45分、13時30分より15時、場所、市役所1階ロビー、費用無料。その他、手だこ元気手帳を持っている方はご持参ください。また、ペースメーカーの方、および人工関節の方、部位によるは測定できませんので、あらかじめご了承ください。介護予防手帳配布。常時ご希望の方に、介護予防のヒント満載、手だこ元気手帳を無料で差し上げています。配布場所は各イベント会場及び地域支援課窓口です。パネル展示、いきいき健康クラブ展示会、期間10月6日月曜より17日金曜、場所市役所1階ロビー。事前予約が必要なイベントは10月1日から10日までの間にご予約ください。その他、筋力向上トレーニング教室や水中運動教室等の介護予防事業に関しても相談受付しておりますので、ぜひご相談ください。認知症について知ろう。認知症について正しく理解し、安心して暮らせる地域づくりを。問い合わせ、地域支援課内線。3542-3543-3546。高齢社会が進む中で、認知症の方も増えていくと言われています。認知症を正しく理解し、支え合う地域を作っていきましょう。認知症とは、認知症とは単なる老化現象ではなく、さまざまな原因で引き起こされた脳の病気です。アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、アルコール性認知症等があります。主な症状は、物忘れ、時間や場所がわからなくなる、イライラする、落ち着かない、不安が強くなるなどです。認知症が気になったら、早めに医療機関を受診し、早期診断、早期治療を受けることが大切です。生活習慣病と密接な関係。アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症は、生活習慣と密接な関係があることが分かってきました。高血圧や高脂血症、糖尿病、動脈硬化がある方は、健常な方より約2ないし4倍認知症になりやすく、また喫煙、過剰飲酒、少ない運動習慣などの生活習慣も約2倍認知症になるリスクが高まります。生活習慣病予防をし、健康的な生活習慣を送ることで認知症の予防が可能です。もちろん生活習慣に気をつけていたとしても発症してしまう認知症はあります。認知症予防対策。1、毎年特定健診や長寿健診を受け、健康状態の確認をしましょう。生活習慣病は自覚症状がないことがほとんどです。早期発見のためには健診を受けることが大切です。また、保健師等から専門的な保健指導を受けると健康管理に役立つヒントが得られます。2、生活習慣病を治療しましょう。定期的な病院受診と医師の指示に基づいた内服を行いましょう。3、趣味を持つ運動習慣を作るなど活動的な生活を送りましょう。4、栄養バランスのいい食事をとりましょう。認知症が気になったら、地域包括支援センターへ相談してみましょう。 浦添市内には4カ所の地域包括支援センターがあります。社会福祉士、保健師、主任介護保健専門員が相談に応じます。病院受診についてや生活環境を整える方法など一緒に考えます。認知症の相談医やサポート医、認知症疾患医療センターの情報についてもお伝えします。一人でまたは家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。相談は無料です。各地域包括支援センター、浦添市地域包括支援センター、上森中学校区域、電話 876-1234 内線3543、浦添市地域包括支援センターみのり、浦添浦西中学校区域、電話 871-3874、浦添市地域包括支援センターみなとん、港川中学校区域、電話 876-3710、 浦添市地域包括支援センター仁、中西中学校区域、電話 917-2268。 1056人のサポーターが誕生。認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守り支援する認知症サポーターキャラバン講座が浦添市では2009年からスタートしています。講師役であるキャラバンメイトが認知症についての正しい知識や接し方を教えます。受講した方にはオレンジリングを配布し、認知症サポーター応援者の証としています。昨年度は38回開催し、1056人の認知症サポーターが誕生しました。人数は学校が最も多く、次いで地域住民、企業、職域、介護サービス事業所でした。このように展開できたのは、地域住民の関心の高まりと同時に、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー、学校、地域の福祉施設や企業などとの連携に加え、キャラバンメイト同士の横の連携を取ったことが良い結果につながりました。何よりも子どもたちにとって認知症について学ぶことは非常に大切です。また企業や職域等では地域に根ざした活動が展開されています。平成25年度認知症サポーター養成、対象、開催回数、サポーター数でお伝えします。住民12回、サポーター数270名、企業・職域6回、241名、学校15回、489名、介護サービス事業所5回、56名、合計38回、1056名。認知症サポーター養成講座の申し込みについては、地域支援課内線3543へお電話ください。参加した小学生の声。認知症の人に優しく接すれば症状が改善することが分かった。おばあちゃんたちに優しくしようと思った。認知症について知ろう。認知症について正しく理解し、安心して暮らせる地域づくりを。問い合わせ、地域支援課内線3542-3543-3546。高齢社会が進む中で認知症の方も増えていくと言われています。認知症を正しく理解し支え合う地域を作っていきましょう。認知症とは、認知症とは単なる老化現象ではなく、さまざまな原因で引き起こされた脳の病気です。アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、 レビー小体型認知症、アルコール性認知症等があります。主な症状は、物忘れ、時間や場所がわからなくなる、イライラする、落ち着かない、不安が強くなるなどです。認知症が気になったら、早めに医療機関を受診し、早期診断、早期治療を受けることが大切です。生活習慣病と密接な関係。アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症は生活習慣と密接な関係があることが分かってきました。高血圧や高脂血症、糖尿病、動脈硬化がある方は健常な方より約2ないし4倍認知症になりやすく、また喫煙、過剰飲酒、少ない運動習慣などの生活習慣も約2倍認知症になるリスクが高まります。生活習慣病を予防し、健康的な生活習慣を送ることで認知症の予防が可能です。もちろん生活習慣に気をつけていたとしても発症してしまう認知症はあります。認知症予防対策。1、毎年特定健診や長寿健診を受け、健康状態の確認をしましょう。生活習慣病は自覚症状がないことがほとんどです。早期発見のためには健診を受けることが大切です。また、保健師等から専門的な保健指導を受けると健康管理に役立つヒントが得られます。2、生活習慣病を治療しましょう。定期的な病院受診と医師の指示に基づいた内服を行いましょう。3、趣味を持つ運動習慣を作るなど活動的な生活を送りましょう。4、栄養バランスのいい食事をとりましょう。認知症が気になったら地域包括支援センターへ相談してみましょう。浦添市内には4カ所の地域包括支援センターがあります。社会福祉士、保健師、主任介護保健専門員が相談に応じます。病院受診についてや生活環境を整える方法など一緒に考えます。認知症の相談医やサポート医、認知症疾患医療センターの情報についてもお伝えします。一人でまたは家族だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。相談は無料です。各地域包括支援センター、浦添市地域包括支援センター、上森中学校区域、電話 876-1234 内線 3543、浦添市地域包括支援センターみのり、浦添浦西中学校区域、電話 871-3874、 浦添市地域包括支援センターみなとん、港川中学校区域、電話 876-3710、 浦添市地域包括支援センターじん、中西中学校区域、電話 917-2268。 1056人のサポーターが誕生。認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守り、支援する認知症サポーターキャラバン講座が浦添市では2009年からスタートしています。講師役であるキャラバンメイトが認知症についての正しい知識や接し方を教えます。受講した方にはオレンジリングを配布し、認知症サポーター、応援者の証としています。昨年度は38回開催し、1056人の認知症サポーターが誕生しました。人数は学校が最も多く、次いで地域住民、企業、職域、介護サービス事業所でした。 このように展開できたのは、地域住民の関心の高まりと同時に、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー、学校、地域の福祉施設や企業などとの連携に加え、キャラバンメイト同士の横の連携を取ったことが良い結果につながりました。何よりも子どもたちにとって認知症について学ぶことは非常に大切です。また、企業や職域等では地域に根ざした活動が展開されています。平成25年度認知症サポーター養成対象開催回数サポーター数でお伝えします。住民12回、サポーター数270名、企業職域6回、241名、学校15回、489名、介護サービス事業所5回、56名、合計38回、1056名。認知症サポーター養成講座の申し込みについては、地域支援課内線3543へお電話ください。参加した小学生の声、認知症の人に優しく接すれば症状が改善することが分かった、おばあちゃんたちに優しくしようと思った、10ページ11ページ話題がいっぱい中井くい、9月7日日曜、13日土曜、14日日曜、浦添市組踊り祭り、家族みんなで伝統芸能に触れる夕涼み。9月7日、9月13日から14日に、国立劇場沖縄前広場特設ステージにて、浦添市組踊り祭りが開催されました。沖縄の古典音楽劇組踊りの醍醐味を大人から子供まで楽しめるよう、新しい組踊りとして組踊り版桃太郎を上演しました。魅力的なキャラクターたちの踊りとストーリー、独特のリズムが心地よいセリフなど、見どころ、聞きどころ満載の舞台となり、来場者は楽しんでいました。9月14日日曜、図書館アメリカ情報コーナー10周年。浦添市立図書館に設置されているアメリカ情報コーナーが10周年を迎え、さらなる沖縄とアメリカの友好親善を目指し、在沖縄米国領事館総領事アルフレッド・マグルビー氏と松本市長による覚書調印式が行われました。また、同日にはアメリカ留学を目指す学生を応援するカレッジフェアも行われ、80人余りの学生が集まりました。参加した高校2年の福里咲さんは、アメリカの学校関係の話が聞けて、やる気アップにつながったと話していました。8月18日月曜、女性の視点を職場まちづくりに、浦添市女性団体連絡協議会と市女性管理職の交流会が市役所で開催されました。交流会には33人が参加し、女性の役割や女性の指導的地位の増大、男女の考えの違いなどについての様々な意見が出されました。また、市女性管理職からは、交流会の場をお借りして、助団協の日頃の地域活動や行政への協力に対する感謝もあり、地域や職場で女性の視点を今後さらに活かしていこうと、互いにエールを送り合いました。8月26日火曜、世界に羽ばたいたウチナーンチュ。8月20日から31日まで、浦添市立図書館、市長閣室で、夕日、沖縄移民の歴史と世界のウチナーンチュ展が行われました。展示会では、移民として海を渡った沖縄の人々の歴史や苦労、そして今現在、世界で活躍するウチナーンチュの 様子がイラストや写真などを使って紹介されました。展示会に訪れた女性は、世界各国で沖縄の人が頑張っていることが分かった、子どもたちに伝えたいと思うと感想を述べました。9月2日火曜から5日金曜、ケイローフェスタ。9月2日から5日まで、浦添市老人福祉センターで、ケイローフェスタが開催されました。フェスタでは、高齢者の健康と長寿をお祝いするとともに、いつまでも健康でいられるように、骨密度測定会、健康指導も行われました。また、市役所1階ロビーでは、サークル活動で作った書道、折り紙などの展示会も行われました。カラオケ大会の会場では、総勢160人が来場。みんな笑顔で今を楽しんでいる様子が伺えました。9月8日月曜、第3回、クワッチーコンテスト、クワですね。9月8日第3回、クワッチーコンテストが、開催されました。浦添さん島クワ、葉粉末とクワの実を使用した特色ある食品を創作することで、地域特産品の開発を促し、市内業者の生産意欲向上と市民にクワを広く認知してもらうことを目的としています。今年は学生部門が新設され、一次審査では学生による10作品の出品の他、市内食品事業者の料理加工食品部門、菓子類部門、合わせて過去最高の43点の応募数となりました。詳しい結果はホームページ浦添商工会議所で検索を。8月26日火曜、子どもたちが安心して食事ができるように、学校におけるアレルギー疾患への安全対策や対応について理解を深めるため、食物アレルギーアナフィラキシー対応研修会が市学校関係者や保護者を対象に行われました。参加者は専門家による説明を受けながら、アナフィラキシー、激しい急性のアレルギー反応、時の緊急対処方法等を学習しました。参加者からは、知識が深まった、しっかりとした管理のもと、子どもたちの安全に配慮していきたい、といった感想が出ていました。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお伝えいたしました。
はいさい、こちら市長室。浦添市長松本哲司。みんなで考えよう西海岸の未来。私たちの浦添市には素晴らしい海岸があります。牧港補給地区、通称キャンプ金山があるためになかなか目にすることはできませんが、私は小さな頃からカーミージーという場所で遊び、そして大人になりました。たくさんの思い出が残っている場所の一つでもあります。先日ある方に、大切なカーミージーを埋めないでくださいと言われ、正直びっくりしました。なぜならカーミージーを埋め立てる計画などないからです。その時痛感したことは、さまざまな噂に惑わされないように、まずは市民の皆様に現在の計画を説明し、現状から理解してもらわなくては西海岸の将来像など描けないのだということでした。ご存知のように、キャンプ金沢は国道58号と西海岸に挟まれた約274ヘクタールの広大な土地です。参考までに、那覇新都心は約214ヘクタール、三重メインプレス約85個分、那覇空港から車で約15分、素晴らしい夕日を眺めることができる恐竜地です。さらに現在キャンプ金沢の前倒し返還が協議され、私たちが望んだ返還の日も決して夢物語ではなくなりました。キャンプ金沢を含む西海岸地域は沖縄県の将来を左右する高いポテンシャルを持つ場所です。 どんな将来像を描くのかとても重要です。だからこそ現在の計画を基本に専門家の視点や市民の意見を広く取り入れ考える必要があると思うのです。自然保護も開発もあらゆる知見やアイデアを集めて計画に反映すべきだと思うのです。そこで来たる10月22日水曜日、19時から浦添市手高ホール大ホールにて現在の計画の説明会と意見交換会を開催します。私たちの西海岸です。誰かに任せるのではなく、あなたも一緒に考えてみませんか。浦添市西海岸開発を通して私たちの未来を、沖縄の明日を一緒に考えてみませんか。多くの皆様のご参加をお待ちしております。詳細は16ページをご覧ください。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、 内線 2563。 浦添仮面の一つ、あんな話やこんな話、誕生します浦添版町まわいの巻。皆さん、ついに浦添でも町まわい商品ができたよ。町まわいとは、町を散策するという意味。地元ガイドと町を歩いて、今までとは違う角度から街を見て楽しんでいただこうという企画です。まちまい商品の浦添版第1号は、神様宿る聖地、右岸樹巡りコースで、仲間地区を舞台として実施します。このコースは、城下町として栄えていた仲間地区を歩きながら歴史を感じ、さらに地域の食堂で美味しいぜんざいを食べるという、見て美味しい、食べても美味しい、町まわい商品となっています。観光客ではなく、市民の皆さんにもぜひ参加していただきたいなと思います。詳しくは、浦添市観光協会までお問い合わせください。問い合わせ、浦添市観光協会、商工産業課内、電話 876-1234、内線 3167。マリーズコーナー、マリーの物語、マリコクック。2012年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文和訳、マリコクック。ハロウィンの由来。10月といえばハロウィンです。毎年アメリカの多くの方が楽しみにしています。ハロウィンの行事でよく知られているのが、子供たちが仮装してトリックオアトリートと言いながら家々を訪ねることだと思います。トリックオアトリートとは、いたずらされるかおもてなしするかどっちがいいという意味です。そこで子供をもてなすという意味でお菓子をあげるのが風習となっているのです。実はこの行事には数百年にわたる歴史があるのです。昔ヨーロッパのアイルランドで暮らしていた古代ケルト民族の秋の収穫感謝祭にその起源があると言われています。ケルト民族の1年の終わりが10月31日と定められ、毎年その夜には死者の霊が親族を訪ねたようです。その霊の中には悪霊も降り、収穫されたものを荒らすと信じられていました。ケルト民族は悪霊を追い出したくて、身を守るために仮面をかぶったり仮装を着たり魔除けを作ったらしいです。そういう習慣が変化し、今のハロウィンになったのです。ちょっとダークなイメージですが、アメリカではハロウィンの時期になると街がとてもカラフルになります。家の周りにコウモリや黒猫の飾り物をしたり、トリックアトリートのキャンディーを用意したり、ハロウィン専門の店まで開店します。私も毎年のようにハロウィンを祝っています。子供の頃はトリックオアトリートを楽しみにしていましたが、今は友達と一緒に仮装するのが楽しみです。実は浦添市役所に勤めてから今年もハロウィンの日には仮装して出勤しています。2年前は白雪姫。去年はミニマウス。今年はどうしようかな。手だっこスタジオ。上野春乃ちゃん0歳、牧港在。吹き出し。 おっぱいおいしい、むにゃむにゃ。吉本ゆきなちゃん1歳、牧港在、吹き出し。じいじばあばいつもありがとう。村山リリアちゃん2歳、村山ラーヤちゃん1歳、牧港在。喧嘩もするけどとっても仲良し。手だっこスタジオ写真募集。日頃の子供の写真を郵送または画像データをメールで毎月月末まで送付してください。窓口へ直接提出も可能。集合写真は不可。副写体の子供の氏名にはふりがな、年齢、何ヶ月、何歳など、居住地区、アハチャ、イソなど一言のコメントを記入を忘れずに。送り先、郵便番号 901-2501 浦添市アハチャ 1-1-1 浦添市役所国際交流課、電話 876-1234 内線 2613-2614 E メール、国際アットマークシティドット浦添ドットログドット JP。 ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 女性のためのワークライフバランス。子育て期でもなりたい自分になる方法。内容、働いている女性や復職したい女性が家庭と仕事を共に充実させるコツを学ぶ。日時、10月22日水曜日、10時から12時。場所、ハーモニーセンター。対象、市内在住在勤の方。費用無料。定員20人、先着順。募集期間、10月15日水曜日まで。講師、NPO 沖縄教育ファンド代表、田中美幸氏。その他、託児は要予約。浦添消防本部、電話 875-0105。 危険物取扱者試験。日時、12月7日日曜日。場所、琉球大学北部農林高等学校、那覇工業高等学校、八重山農林高等学校、久米島高等学校。申し込み期間、10月24日金曜日から31日金曜日。申し込み方法、受験願書を消防試験研究センターへ郵送または直接窓口へ持参してください。受験案内書は各消防本部予防課消防試験研究センター沖縄県支部で配布しています。電子申請できます。詳しくは消防試験研究センターのホームページをご覧ください。試験種類、講習・乙種、第1類から第6類、兵種。問い合わせ、在消防試験研究センター沖縄県支部、郵便番号900-0029、那覇市朝日町 116-37、自治会館6階、電話 941-5201。 救急法講習会、物よりも確かな備え救急法、愛する命を守りたい。内容、成人に行う心肺蘇生法 AED 含む、止血法、異物除去。日時、10月18日土曜日、13時から16時。場所、市消防本部2階講堂。定員30人。市内在住在勤の方優先。募集期間、10月17日金曜日まで。受付時間は9時から17時まで。土曜日、日曜日、祝祭日を除く。健康相談センター、電話 875-2100。 ベビースクール、内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、11月7日金曜日、13時30分から14時。 13時から受付。対象、5ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住。募集期間、10月7日火曜日から11月4日火曜日。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんを預けてきていただくことをお勧めします。心の講演会、症状から見る心の病、心の不調を訴える何らかのサイン。心の病は誰もが抱えている可能性があります。ただ突然病気になるわけではありません。なかなか気がつかないでいることが多いのですが、サインを見逃さないことが大切です。心の健康について学んでみませんか。内容、心の病の症状、受診方法や治療、予防について。日時、10月16日木曜日、14時から16時。場所、市保健相談センター2階大ホール。費用無料。講師、太田博和精神科医師。平安病院院長。仲間クラブ。内容、家に閉じこもりがちで出かける場のない方、もう一度生活範囲を広げられるよう仲間やスタッフと一緒に話し合ってみませんか。日時、毎月第2水曜日、14時から15時。場所、市保健相談センター。対象、市内在住で心の病を患っている方、通院、治療を継続している方、保健相談センターへの来所が可能な方。費用無料。その他、保健師との面談にて参加登録を行います。10月から始まる予防接種のお知らせ。高齢者のインフルエンザ予防接種が今年度も10月から始まります。また水痘と高齢者の肺炎球菌の予防接種が10月から新たに始まります。対象者の方には10月初旬に通知が届きますので、この機会にぜひ接種を受けましょう。浦添市美術館、電話 879-3219、 休館日毎週月曜日。平成26年度第2期常設展、漆で発見、あ、い、う、え、お、ギャラリートーク。日時、10月11日土曜日、14時から。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。漆の日体験教室、内容、丸皿を加食します。1、沈金。2、白絵。日時、1、11月8日土曜日、10時から12時。2、11月9日日曜日、14時から16時。費用、1、3000円程度。2、5000円程度。定員各10人。募集期間、10月7日火曜日から31日金曜日まで。講師、1、赤峰高子氏。漆芸家、2、照喜納浅尾氏。漆芸家。救出教室全10回。内容、乾漆技法で作品を作ります。日時、11月22日土曜日から平成27年1月31日土曜日、毎週土曜日、14時から16時。費用、7000円程度。定員10人。募集期間、10月7日火曜日から11月7日金曜日。講師、大宮恒夫氏。漆芸家。その他、詳細については美術館ホームページをご覧ください。健康シリーズ、水痘は予防できます。水痘とはいわゆる水疱瘡のことで、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、潜伏期間は感染から2週間程度と言われます。 発疹の発現する前から発熱が認められ、発疹は赤くなり、水痘、嚢胞となった跡が、かさぶたができ、治癒します。一部は重症化し、小児では、熱性痙攣、肺炎、気管支炎など合併症を引き起こすことがあります。成人は稀ですが、水痘そのものが重症化する危険があります。この水痘にはワクチンがあり、水痘ワクチンの接種により発症を予防できると考えられています。10月1日より定期予防接種、全額公費負担となりました。接種対象となるのは、1歳、2歳、3歳、4歳、平成26年度に限り対象のお子様です。対象となるお子様へ個別通知いたします。この機会に接種しましょう。ただし、すでに水痘ワクチンを必要回数接種しているお子様、水痘にかかったお子様は接種不要です。接種前に必ず親子健康手帳でお子様の接種履歴をご確認ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、子ども健康課予防係、電話 875-2100。 浦添市立図書館、電話 876-4946、 休館日毎週月曜日、31日金曜日。お話の部屋、テーマ秋のお話、日時10月11日土曜日、15時30分から16時。場所語りの部屋、対象4歳以上。その他、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせ、空飛び絨毯お話し会、テーマハッピーハロウィン、日時10月19日日曜日、15時30分から16時。場所語りの部屋、その他、図書館職員による絵本等の読み聞かせ、英語のお話し会、日時11月4日火曜日、16時から16時30分。場所語りの部屋、その他、浦添市国際交流員クックマリコ氏による英語の絵本等の読み聞かせ、懐かしの映画会、映画カサブランカ、日時10月18日土曜日、10時から12時。場所2階視聴覚室、その他、英語音声日本語字幕付き、アメリカ映画上映会、映画 A Mighty Heart、 日時10月18日土曜日、14時から16時。場所2階視聴覚室、その他、英語音声日本語字幕付き。休日のご返却はブックポストをご利用ください。また、休日もインターネットでの検索、予約は可能です。浦添市立中央公民館、電話 879-5503、 各種講座募集、申し込み方法、電話窓口にて、10月7日火曜日から20日月曜日まで、受付先着順。浦添織体験講座、全3回、内容、浦添織の施設見学後、糸引き、染め、織の体験学習、日時、10月21日火曜日、22日水曜日、23日木曜日、10時から12時、場所、サンシルク、対象、市内在勤、在住の成人、費用、1100円、材料費、定員10人。琉部かな用講座、全6回。内容、琉部かな用を一緒に練習しませんか。日時、10月30日から12月11日までの毎週木曜日、11月27日を除く、15時から17時。場所、本館視聴室。対象、市内在勤在住の方。費用無料、定員15人。絵手紙で年賀状、全3回。内容、絵手紙に 一筆添えて心のこもった年賀作り。日時11月11日火曜日、18日火曜日、25日火曜日、19時から21時。場所本館第一研修室。対象市内在勤在住の方。費用600円材料費。定員20人。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196。 休館日毎週月曜日、14日火曜日、17日金曜日、午後18日土曜日。各講座募集期間、10月7日火曜日より。ネイチャーゲーム、日時10月12日日曜日、13時から15時。費用210円、材料費、保険代含む。定員、親子10組。必要、帽子、水筒。古着のリフォーム、チュニック作り。全2回。日時、10月22日、29日、水曜日、12時から16時。費用、520円、材料費、保険代含む。定員7人。必要、ミシン、古着、裁縫セット。児童センター、開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、電話 876-1502。西原児童センター、電話 878-1766。 京塚児童センター、電話 876-4100。 宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895。 町名戸児童センター、電話 873-1898。 浦白子児童センター、電話 878-6815。 森の子児童センター、電話 874-7610。 浦添グスク児童センター、電話 874-0417。 宮城っ子児童センター、電話 870-0227。 前田湯伏が丘児童センター、電話 871-1558。 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接お問い合わせください。お知らせ。平成26年度南米移住者指定研修生受け入れ募集。問い合わせ、国際交流課内線2611。この事業では南米に移住した浦添出身者をルーツに持つ指定の中から優秀な人材を選抜し、県内で日本語や沖縄の文化研修などを実施しています。事業目的は沖縄に対する理解や市民の交流を深め、今後市と出身国との架け橋として活躍できるような人材を育成することです。今年度は7月18日から12月12日まで、比嘉森川マリエリサさん、ペルー国、大城マリコブルーナさん、ブラジル国が本市で研修を受けます。彼女たちは平日の午前中は日本語学校に通い、午後は三線、書道、琉球舞踊など日本や沖縄の文化を学んでいます。7月22日の視聴表敬では、あっという間に時間は過ぎていきます。一日一日を大切にして沖縄でたくさん学んでくださいと、二人は市長から激励を受けました。8月16日、17日に行われたものづくり体験フェア in サンシルクでは大活躍。コーナーでは研修生の考えたゲームやマスコット作りに、たくさんの子どもたちや親子が楽しく参加していました。みんなで考えよう、西海岸の未来。西海岸開発事業に係る意見交換会。問い合わせ、西海岸開発課内線271-1-2713。浦添市の西海岸開発事業に対する市民の理解を深め、 ご意見をお聞きするため、現在の計画の説明会及び意見交換会を開催します。皆様のご来場をお待ちしております。1、内容。事業説明。現在の浦添西海岸開発事業について。市長講話。松本市長が考える西海岸開発事業。意見交換。みんな、市民で西海岸の未来について考える。2、日時。10月22日水曜日。19時から21時。18時30分会場。3、場所。浦添市手だこホール大ホール。4、申し込み。事前の申し込み不要となっておりますが、収容人数に限りがございますので、参加希望の方は早めのご来場をお願いします。定員1001人。柑橘グリーニング秒をご存知ですか？サンプル持ち込みへのご協力をお願い。問い合わせ、商工産業課内線3164。柑橘グリーニング秒とは、柑橘グリーニング病は、柑橘類の植物の重大な損害を与える病気です。柑橘グリーニング病に感染した木は、現在の技術では治療することができません。病気が確認された木をそのままにしておくと、未柑木ジラミを媒介にして病気が蔓延し、周りの健全な木に病気が移ってしまいます。そのため、速やかな伐採が、柑橘グリーニング病の感染拡大の阻止につながります。沖縄県では柑橘グリーニング病への感染の有無を無料で診断しています。持ち込み方法。4方向、東西南北から症状のある葉を含む枝を1本ずつ、計4本摂取し袋に入れる。木が複数ある場合は、どの木から採取したのか分かるように目印をつける。サンプルの持ち込みに関する問い合わせ。浦添市役所商工産業課。電話 876-1234 内線3164。中部農業改良普及センター。電話 894-6521。沖縄県病害虫防除技術センター。電話 886-3880。第7回。手だこキッズファイヤーフェスタ問い合わせ、浦添市消防本部総務課、電話 875-0119。 消防車両を目の前で見て、消防士と話して、消防士の仕事訓練を実際に体験してみよう。内容、はしご車試乗体験、放水体験、農園体験、消防車両展示、消防車両と記念撮影。日時、11月2日日曜日、9時30分から12時30分。場所、三栄京塚シティ、屋外駐車場内。対象、小学生以下、保護者同伴。参加費無料。受付、会場にて受付、9時30分から12時。事前予約は必要ありません。その他、送迎はありません。直接会場へお越しください。時間の都合上、全員が体験できない場合があります。動きやすい服装でお越しください。雨天、台風等の自然災害、インフルエンザ等の感染拡大によっては、イベントが中止になる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。以上、12ページから17ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
お知らせ。第11回ワクワクリサイクル祭り。生かそう、大事な資源、みんなで楽しくリサイクル。問い合わせ、環境保全課、内線3212。浦添市リサイクルプラザ。電話 861-3196。フリーマーケットや家具、自転車の抽選販売など楽しいイベントが盛りだくさんです。内容、再生紙のリサイクル工程と内紙作り体験コーナー、昭和製紙株式会社、
昔のおもちゃ作りとバザー、江南施設管理株式会社、クア茶、クアソフトクリーム、シルバー人材センター、移動式廃蛍光灯リサイクルシステム実演、堆肥販売、堆肥の無料配布あり、有限会社沖縄クリーン工業、ペットボトルリサイクル工程と製品の提示、フェイス沖縄株式会社、花の苗、陶器の販売、社会就労センター若竹、EM 洗剤販売、備え会、月頭そばと乾麺の販売、株式会社月頭食品、クルリンの会、啓発活動の紹介、段ボールコンポストの実演と育てた苗や野菜の紹介、エコカフェ、こだわりカレー、野菜天ぷら、飲み物など、リユース家具、自転車の抽選販売、フリーマーケット、日時10月19日日曜日、10時から15時、場所、浦添市リサイクルプラザ、イナンセ菜園向かい、エコな体験コーナー、草笛、ネロメアンコウ、咲き織り、咲き織りの会、布造り作り、チュクティ工房、ハーブを楽しむ、沖縄ヘルシーライフ研究会、海のかけらでクラフト、サークルアーマン、木片のクラフト、小勝剛、古い布のコサージュ、日賀克代、各講座の受付は14時までとなります。募集、平成27年度浦添市立幼稚園園児募集及び幼稚園預かり保育長期預かりの園児募集、問い合わせ学務課内線6512、1対象幼児5歳児、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの幼児、年中児4歳児平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれの幼児、2入園区域浦添市立小学校通学区に準ずる、3定員年長児定員なし、年中児先の通り、4保育時間平日8時15分から12時15分弁当日8時15分から14時、週2回。5、保育料、入園料7200円。保育料、年額5万2800円、月額4400円。入園料、保育料については参考金額となります。国の制度に基づき、世帯の市民税額に応じた負担額、応納負担となります。現在調整中のため、改めてお知らせします。6、願書配布場所及び期間、場所各指定幼稚園、期間11月5日水曜日から12日水曜日、13時30分から16時30分。7、入園受付、面接場所及び日時、場所各指定幼稚園、年長時11月19日水曜日、14時から15時30分、年中時、願書配布時にお知らせします。該当幼児を同伴してください。8、終園可否決定、年中時のみ、12月下旬に通知します。希望者多数の場合、抽選。年中時は、登下校の安全確保のため、確実に送り迎えのできる保護者に限ります。平成27年度浦添市立幼稚園預かり保育長期預かりの園児募集、1対象園児、市立幼稚園に入園予定の園児で保護者の就労等により午後の保育を必要とするもの、2保育時間等、平日教育課程にかかる教育時間の終了後から18時まで、夏休み冬休みも預かります。土日祝祭日12月29日から1月3日および4月1日から入園式の日までを除く。 昼食は弁当持参、保護者自身と業者の直接契約による昼食のケータリングもできます。3. 預かり保育料月額5000円。4. 申請書配布場所及び期間、入園願書配布と同じ。5. 受付面接場所及び日時、入園受付と同時。6. 預かり保育における就園可否決定、12月下旬に通知します。保育時間と預かり保育料については参考保育時間及び参考金額となります。国の制度に基づき現在調整中のため改めてお知らせします。3. 定員、年長児定員なし、年中児幼稚園名と定員を呼びます。幼稚園名、浦添幼稚園、上森幼稚園、牧港幼稚園、内間幼稚園、宮城幼稚園、多久市幼稚園、前田幼稚園は定員各30人、中西幼稚園、浦代幼稚園、遠山幼稚園、港川幼稚園各60人。お知らせ、浦添大公園南エントランス多目的室に展示コーナーが内線6214。展示コーナーでは浦添グスクの模型をはじめ、高麗系瓦の復元模型、市内文化財の写真マップや史跡の解説パネルを展示しています。入場無料ですのでぜひお越しください。浦添大公園南エントランス管理事務所多目的室、開館時間9時から17時、入館料無料。オープンしました。問い合わせ文化課、休館日月曜日と12月28日から1月3日、所在地郵便番号 901-2103 浦添市仲間2丁目53、アクセスバス停浦添小学校前から徒歩5分、無料駐車場約30台あります。問い合わせ先、浦添市教育委員会文化課、電話 876-1234、 内線6214、 NPO 法人浦添歴史ガイド友の会、電話 874-9345。 お知らせ、11月3日月曜日文化の日、歴史ロマン街道少年王の道をたどる。問い合わせ文化課、内線6217。浦添グスクの一角に立つ約400年前に建立された浦添グスクの前の日には、少年王の命令によって首里平から浦添グスクまでの道に石畳を敷き、平橋を木橋から石橋に架け替える大土木工事を実施したと記されています。車の行き交う現代の道路の裏手には、そのような琉球王府時代の街道の道筋が今もひっそりと残っています。秋空の下、少年王の命令によって改修されたかつての街道、浦添グスクから首里城を歩きながら街道沿いの文化財について散策してみませんか。浦添歴史ガイドがわかりやすく説明します。日時11月3日月曜日、正午決行、受付8時開始、開始式8時30分、出発8時45分、12時30分終了予定。集合場所、浦添グスク用奴隷館駐車場。募集人数230人、小学3年生以上、小学生は保護者同伴。参加料1人300円、保険料、資料代。申し込み方法、浦添グスク用奴隷館にお電話の上申し込み。申し込み期限10月26日日曜日17時まで。その他、軽装、運動靴、帽子、手ぬぐい等を持参して参加してください。現地解散ですので、帰りの交通手段は各自で確保してください。全長約5キロ。当日は首里城祭が行われています。 解散後は首里城祭の見学をお楽しみください。市からのお知らせ。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の申請はお済みですか？臨時給付金支給室、電話 870-4711。 市では2つの給付金の支給対象と思われる方へ7月中旬以降に申請書等を送付しています。公務員の方は子育て世帯臨時特例給付金の申請書と児童手当特例給付受給証明書が所属庁から配布されます。まだ申請がお済みでない方は早めに申請するようお願いいたします。給付金に該当すると思われる方で申請書等が届いていない場合は同室までご連絡ください。税の申告がまだの方は申告が必要になります。申請期間、平成27年1月19日月曜日まで。郵送の場合は当日消印有効。受付時間8時30分から17時15分。土日祝日及び年末年始を除く。受付場所、市役所2階202会議室、児童家庭課の裏。申請書以外にも必要な書類がありますので、同封している記入例をご参照ください。申請書への記入、押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備があると、給付金の支給ができない場合や、支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。平成27年度私立保育所認可保育園の入所申し込みについて、保育課、内線3622。平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。新制度では保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき保育の必要性や必要量を認定します。平成27年4月以降の入所を希望される方で、新規申し込みや待機の状態になっている方、在園されている方も全員認定申請と入所申し込みの両方が必要となります。認定申請と入所申し込みは同時手続きとなります。保育所などでの保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。1、保育を必要とする事由。1、就労。2、妊娠出産。3、保護者の疾病、障害。4、同居または長期入院等をしている親族の介護、看護。5、災害復旧。6、給食活動。7、就学。8、虐待や DV の恐れがあること。9、育児休業を取得中にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること。10、その他上記に類する状態として浦添市が認める場合、同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整されることがあります。2、保育の必要量。フルタイムの就労を想定した保育標準時間、最長11時間、主にパートタイムの就労を想定した保育短時間、最長8時間の2区分を設定。どのような世帯がどの必要量に区分されるか等、詳細は入所案内でお知らせします。3、優先利用の該当の有無。一人親家庭や子どもに障害がある場合、虐待や DV の恐れがある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。入所案内、申し込み書配布、10月27日月曜日から。配布場所、市役所2階、保育課及び認可保育園、子育て支援センター、市ホームページからもダウンロード可能です。申し込み受付期間、10月27日月曜日から11月28日金曜日まで。募集定員については入所案内でお知らせします。その他、障害児保育、 保護者が前述の基準等に該当する状態にあり、集団保育が可能な児童を希望する方は、障害の状況がわかる医師の診断書を添えて申し込みください。児童手当の支給について、児童家庭課内線3618、児童手当の支給は10月10日金曜日です。10月期の振り込みは平成26年6月分から9月分までです。振り込みについては通帳を記帳してご確認をお願いします。また振り込まれる時間帯は金融機関によって異なりますのでご了承ください。今年のオータムジャンボ宝くじは1等前後賞合わせて3億9000万円、1等3億3000万円かける13本、発売総額390億円、13ユニットの場合、前後賞各3000万円かける26本、発売総額390億円、13ユニットの場合、発売期間10月10日金曜日まで、抽選日平成26年10月17日金曜日。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。問い合わせ財政課内線2112。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3711から3725。国民健康保険税第4期の納期限は10月31日金曜日です。納付忘れにご注意ください。国民健康保険税等にかかる還付加算金の未払いについて、国民健康保険課内線3724、介護保険課内線3583。本市における国民健康保険税と介護保険料にかかる還付加算金につきましては、算定誤りにより加算されていないことが判明し、今年3月末にホームページでお詫びをいたしました。市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。調査により判明した還付加算金未払い対象者には、ご自宅に通知書を送付し、支払い手続きを開始いたします。通知書が届いた場合は、必要事項を記入の上、返信してください。対象、おおむね平成18年以降に還付を受けた方ですが、それ以前に還付を受けた方で、領収書等をお持ちの場合は、該当するか確認いたしますので、担当課へご相談ください。還付加算金は、還付金の額や支払いまでの期間で計算しますので、還付金が少額の場合などは、加算金が発生しないこともあります。生ごみ処理機等の奨励金について、環境保全課内線3212、本市では生ごみの堆肥化を促進し、ごみの減量を図ることを目的に、処理容器及び処理器の購入者に対して奨励金を交付しています。奨励金額、購入価格、税抜きの半額、上限2万円まで。交付条件、次の1から3の要件をすべて満たしていること。1. 浦添市に住所を有し、かつ居住している方。2. 処理容器及び処理器の適切な管理ができる方。3. 処理容器3年以内、処理器5年以内に奨励金の交付を受けていないこと。交付方法、環境保全課で申請をし、奨励証の交付を受けてから、市内の指定店で購入してください。購入後の申請は、受け付けません。必ず購入前に手続きをしてください。困ったら一人で悩まず行政相談。行政相談週間10月20日から26日まで。市民生活課内線3012。内容、浦添市では総務大臣に委嘱された 3人の行政相談委員が相談を受けます。相談は行政に関すること全般、医療保険、年金、老人保険、福祉、雇用など。日時10月23日木曜日13時から17時まで。予約の必要はありません。場所、市役所1階市民相談室。相談は無料で、秘密は厳守します。ミュージカル君とつなげる虹色、作岩下瑞希、発表公演。文化課内線6212。本事業は公募で集まった市内の小中高校生70名余りが演劇表現を学ぶ中で想像力やコミュニケーション能力を発展向上させることを目的に3ヶ月間のワークショップを行い、その成果の場として発表公演を行います。内容、浦添城跡を舞台とした戦跡の歴史を題材に家族や友人との絆を描き出すファンタジーです。公演日10月11日土曜日、会場17時30分、開演18時。10月12日日曜日、会場13時30分、開演14時。場所、手だこホール大ホール。入場料一般1500円、高校生以下800円。取扱場所、手だこホール、市役所地下売店、コープアプレ、 E プラス、ファミリーマート。主催、浦添市文化芸術振興事業実行委員会、協力、浦添ゆいゆいキッズシアター。第68回浦添市戦没者追悼式、福祉総務課内線3572。内容、先の大戦で亡くなられた御霊のご冥福と世界の恒久平和を記念するため戦没者追悼式を先の通り行います。市民の皆様のご参加をお願いいたします。日時10月14日火曜日14時開式。場所、浦和の塔、浦添城跡内。市の募集、浦添市営住宅空き家町入居者募集。建築営善課内線4621。内容、この募集は平成27年度に発生する空き家を見込んで行うもので、現在空いている住宅について募集するものではありません。申し込み資格についてはいろいろな制限がありますので、募集のしおりをよく読んで申し込みください。募集する住宅、内間市営住宅、前田市営住宅、阿波社市営住宅。募集のしおり、配布期間及び申し込み受付期間、11月10日月曜日から14日金曜日まで、9時から12時までと13時から16時30分まで。受付場所、市役所5階501会議室。抽選日、平成27年1月9日金曜日。問い合わせ、沖縄県住宅供給公社、電話 917-2435。 浦添市は募集業務を沖縄県住宅供給公社に委託しています。手だこ市民大学公開講座受講生募集。聞く、見る、世界に誇る琉球伝統芸能。障害学習振興課手だこ市民大学事務局内線6064。講座内容、日時、1、10月16日木曜日、琉歌と歌三線、歌の魅力。2、10月23日木曜日、琉球舞踊、身体表現の魅力と紛争。3、10月30日木曜日、組踊り、終身鐘入りを読む。4、11月6日木曜日、組踊り、組踊りを聞く。時間、19時30分から21時。場所、中央公民館3階ホール。申し込み期間、10月1日から。定員に達し次第締め切り。定員25人、4回とも受講ができる方。受講料4回コースで1000円、 講師宮城茂雄氏、沖縄国際大学非常勤講師、伝統組踊り琉球舞踊保存会伝承者、農業者年金加入募集、農業者の皆さん、老後の備えは万全ですか？商工産業課、内線3163、JA 沖縄浦添支店組合委員課、電話878-6552。内容、農業者年金制度は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、農業従事者の確保を目的にした制度です。この年金は農業者だけが加入でき、多くのメリットがあることが特徴です。多くの農業者に加入していただき、老後に備えましょう。特徴、積立方式の確定拠出年金。保険料額は1000円単位で自由に設定、月額2万円から6万7000円の間。終身年金、80歳まで保証付き。公的年金なので、支払った保険料は税申告の際、全額社会保険料控除ができ有利。一定の条件を満たす方は、支払い保険料に国庫補助がある。加入要件、次の要件をすべて満たしていること。年齢20歳以上、60歳未満。国民年金第1号被保険者であって、同年金の付加年金に加入していただくこと。年間60日以上農業に従事するもの。第13回牧港川クリーンアップ作戦、ボランティアしてみませんか？環境保全課、内線3218。牧港川クリーンアップ作戦は、市民、事業者、市民団体及び行政が共同して清掃活動を行うものです。活動を通して広く市民に牧港川の現状を知っていただき、みんなに親しまれる川にするために実施します。多くの市民の皆様の参加をお待ちしております。日時、11月9日日曜日9時から11時頃まで、雨天時は中止。場所、牧港川上流域浦西中学校周辺。服装等、帽子、長袖、長ズボン、長靴でご参加ください。草刈り釜をお持ちの方はご持参ください。駐車場、浦西中学校の運動場及び体育館側駐車場が利用できます。関係機関からのお知らせ、募集。第1回パークフェスタ、手だこ公園管理協同企業体、電話877-4922。内容、ガーデニング教室、剪定講習会、庭づくり体験講習会、草木染め教室、植木市、その他のイベントを開催します。日時、10月25日土曜日9時から16時まで。場所、浦添市運動公園内のレストハウス周辺広場と体育館前広場。対象、浦添市民。費用無料、定員約150人、各講座とも参加者20人から30人程度、先着順。申し込み方法、電話申し込み。申し込み締め切り日10月17日金曜日、定員に達し次第締め切り。詳細は市ホームページをご覧ください。未来に残したい浦添八景決定、結果発表の写真展と二次公募開始。浦添八景実行委員会事務局、電話879-3219。9月20日に浦添八景審査委員会を開催し、事公募の写真と現地調査により浦添八景が選定されました。その結果を浦添八景写真展として、10月20日から11月7日市役所1階ロビーにて展示発表します。また二次公募では、八景にちなんだ俳句、短歌、流歌を募集します。二次公募等の詳細については、広報6月号をご覧になるか、事務局までご連絡ください。10月は里親月間です。沖縄県中央児童相談所、電話 886-2900。 一般社団法人沖縄県里親会、電話 882-5709。 里親制度とは、さまざまな事情で親と暮らせなくなった子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。里親登録を希望する方は、お近くの児童相談所または沖縄県里親会にご相談ください。平成26年度九州地区里親研修大会沖縄大会が11月1日から2日、沖縄県男女共同参画センターティルルで開催されます。平成26年度 JICA ボランティア秋募集体験談&説明会、 JICA 沖縄国際センター、電話 876-6000。 内容、JICA ボランティア OB、OG5 人による現地での生活や活動についてのパネルディスカッションと、経験者の生の声を聞ける個別相談を行います。日時、10月8日水曜日19時から21時30分。10月24日金曜日19時から21時。場所、JICA沖縄国際センター、二来ホール3階多目的室。費用無料。詳細は JICA 沖縄ホームページをご覧ください。平成27年度高校育英対応小学生予約募集、平成26年度留学対応小学生募集について、財団法人沖縄県国際交流人材育成財団小学科、電話 942-9213。 高校育英対応小学生予約募集、内容、小学生の予約募集、応募資格次の1および2を満たすもの。1、沖縄県内に住所を有する者の指定。2、中学校3年生で平成27年4月に高等学校、専修学校高等課程などに進学を予定している生徒。申し込み方法、出願書類を中学校から受け取り、学校が定める提出期限までに中学校へ提出。詳細は在学している中学校の奨学金担当者まで。留学対応小学生募集、内容、沖縄県の振興を担う人材育成を目的とした小学生募集。対象者、沖縄県内に住所を有する者の指定で、国内の大学もしくは大学院または特別支援学校の専攻科に相当する国外の教育機関等に在学しているもの。受付、10月31日金曜日まで。その他、詳細は同財団のホームページをご覧ください。国民年金保険料の効能制度について、浦添年金事務所国民年金課、電話 877-0511。 国民年金保険料の効能制度は、過去10年間に納め忘れた保険料を納付することができる制度です。納め忘れの期間のある方は、申し込みにより平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されています。2年以上前の保険料を納めることにより、将来受け取る年金額が増額します。また、年金の受給資格が得られる可能性があります。老齢基礎年金を受給している方は申し込みできません。平成26年10月に日本年金機構から対象者に申し込み書が順次送付されます。お早めに申し込みください。効能保険料の納付書の使用期限にご注意ください。効能制度の申し込み、納付書の再発行の問い合わせは、国民年金保険料専用ダイヤル、ナビダイヤル、0570-011-050、または浦添年金事務所へ問い合わせください。問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。第14回浦添祭、浦添商業高校、電話 877-5844、内容、ダンスや演劇、お化け屋敷、ゲームにバザーと、たくさんの楽しいイベントを企画しています。浦小最高のおもてなしの心で、多くの皆様のご来場をお待ちしています。日時、10月19日日曜日、10時から15時、場所、浦添商業高校。裏表紙、特別公演、聴講無料。1、修復家が見た天才山下清の魅力。日時、10月11日土曜日、会場13時30分、開演14時、場所、浦添市社会福祉センター3階大研修室、定員100人、講師、岩井菊子氏、絵画保存修復家。2、家族が語る山下清。日時、11月9日日曜日、会場14時、開演14時30分、場所、浦添市寺子ホール市民交流室、定員100人、講師、山下博氏、山下清作品管理事務局代表、山下清の甥。ワークショップ、親子和紙ちぎり絵教室、日時、10月25日土曜日、26日日曜日、11月1日土曜日、14時、所要時間約1時間、場所、浦添市美術館実習教室、定員、各回先着親子10組、費用500円。特別講演ワークショップの申し込みは、琉球新報社事業局、電話 865-5200 まで、平日10時から17時まで、浦添市美術館、郵便番号 901-2103、浦添市仲間 1-9-2、電話879-3219、ファックス878-1221。平成26年度浦添市立図書館読書講演会、2014浦添 YA 文芸賞表彰式、夢の世界へつながる扉、入場無料、シエラ姫の冒険やコンビニ黄昏堂で人気の著者村山咲氏による講演会です。ご自身の著書に関するお話や、作家という仕事の奥深さ、これからの世代に伝えたい本の世界の面白さなど、貴重なお話を聞くことができるまたとない機会です。日時、11月24日月曜日、会場13時30分、公演14時から16時、場所、寺子ホール、小ホール、定員300人、先着順。申し込み方法、1、中央カウンター、豊丸にて直接申し込み、2、電話にて申し込み、3、E メール、件名に読書講演会申し込みと記入し、本文には参加者氏名、振り仮名をつけてください。連絡先、電話番号またはメールアドレス。年齢、年代でも結構です。以上を記入の上、tosyokan@city.urasoe.lg.jp まで申し込み。申し込み期間、10月7日火曜日から11月22日土曜日まで。定員に達し次第締め切り。問い合わせ、浦添市立図書館、電話876-4946。よく読む。以上、18ページから23ページと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、福祉プラザ内、電話 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用します。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報10月号を終わります。